はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちらのコーナーでございます。
はい、
教えて都市伝説、都市ボイスが話したいことを話すコーナーですけれども、
はい、
今日は
性、いや黙んなよ性だけ言うて、え、何今の性って、
性ですよ。今日は性の話をしますけども、
HG さん
懐かしいな、
よく出たな、性性性の、うん、その性、
あ、違いますね、
どの性、
まあ性ですよ、性欲の性、
あ、性欲の性ですか、うん、はいはい、
まあ、ちょっとね、性というか性、うん、性欲とか、
うん、
まあチンチンにまつわる話するんです
けど、ね、いや
簡単、何それ、簡単に言うと
性欲とかチンチンにまつわる話ってむちゃむちゃバカじゃん性欲とかチンチンにまつわるって、
ね、ただね、別にチンチンの話はしたいわけじゃなくて、
ああ違うんだ、
ちょっと科学的にいろんな、うん、ことが分かってきていて、
うん、童貞じゃん、チンチンのこと科学で解明するやつ童貞じゃん。
でそれ、どうもできないから、それが意外と、ちょっと、なんていうかな、意外なもの、
へ
ーってなるような、
ああそうですか、
うん、ペニ話をしていきたいと思います。
いや、じゃあ統一してくれよチンチン言うのかペニ言うのか、はい、はい、
でまず1個目いきたいと思います、
はい、お願いします。
自分の一物に自信がない男性ほど速いスポーツカーに関心を示す。
え、これってさ、へーへーってやんなきゃいけないやつ、
そうやんなくてもいいんだけど、
うん、
まあそういう研究がちょっと、出てきておりまして、
はいはい、
英国はユニバーシティカレッジロンドンの研究チームが、
うん、
一物のサイズが人より小さいと思っている男性は、
うん、
速くて派手なスポーツカーに強い関心を持つ傾向があるということを、判明させたということなんですよ。
どういうこと？
まあ、簡単に言うと、でちんちんちっちゃいやつほど、うん、派手なスポーツカー乗りたがるよね。
なんでだろう。
ことなんですよ。
こんなシックななんかベンツ、うん、黒いやつ乗ってる人は、
うん、
逆に大きいってこと？
まあ大きいかどうかっていうよりかは、
関心がない。
うん、関心がない、うん、っていうか、まあそれも結構難しい部分がちょっと一個あって、うんうん、要はあくまで実際のサイズの話じゃないんですよ。
うん、
自分がどう思っているか
ってことなんですね。
自分が小さいと思っている人がそう思うと。
はい、
で、30歳以上限定っていう感じなんですけど、
うん、
30歳以上で自分にサイズで自信がないほど、うん、とにかくいい車を乗ろうってことですね。スポーツカー、スーパーカー。
はいはい。
これなんでだと思います？
でもやっぱり
ちゃんと理由がね。
生物として、
うん、
その生殖器が小さいっていうのは、
うん、
生物ですよ、その金銭と関係なく一旦置いといて、うん、生物としてやっぱり弱者なんじゃないですか、弱い動物として。だから別のことで自信をつけようとして、
うん、
フェラーリとか、
まあ、うん、
そういう高級車に手を出してしまう、これじゃないですか。
お、まあ、かなり近いと思います。うん、うん、まあ、すごいシンプルに言うと、スポーツカーっていうものが女性にモテたいっていう自尊心とかの願望の表れなんじゃないかって言われておりまして、でだから逆を言うと、これさっき30歳以上の男性って言ったじゃないですか、29歳以下の若い男性の場合はあんまりその関心が見られないんですって、一物の大きさとスポーツカーへの関心。年を取っていけばいくほど、その自分で自信を持てるものかどうかっていうのが結構顕著に現れてくるみたいで、若い時ってそれ以外でも別にカバーできると思うんですけど、
若さっていうのがあるからね、一番に、う
ん、なんですけど、だから自分の自信のなさとか、そのモテたい願望みたいなのを、自分の自身のもの以外で埋めようとする欲求というか、っていうのが、一物とスポーツカーがこう男性心理として現れたんじゃないかっていうことを言ってるんですよ。
若さもないし、
うん、
はっきし 女性からすると30以上やとしたらさ、顔別にそんなやん、
いや、そうなん、
それら生活力とかそっちに行っちゃうから、
うんうん、そう、
その生活力、まあ、それその他云々全部含めてやっぱ金持ってるが強いじゃない、
まあもちろんそう
ですよね、だからやっぱりそういうものに行っちゃうんでしょうね、
うん、行っちゃうということなんでしょうね、うん、行っちゃうということです、
いや、はい、行っちゃってる、いやいいじゃん、もう恥ずかしがらずにいやいいじゃん、もう思いついたでしょ、ねね、
うん、
それを別に言おうと思ったけど恥ずかしいから変えたんだけど口出しちゃったから言っちゃうんですよね、うん、じゃないんだよ、
はい、うん、ということで、
はい、
これを聞いた上でスポーツカーを欲しいなって思う人はちょっと一物を確認してはいかがでしょうか、
いやいやいや、買えばいいじゃん普通に、買えばいいじゃん普通に、
はい、
はい、
他にもですねいろいろありまして、うん、
はい、
ちょっとうーん健康面のやつも出てるんですよ、うん、っていうのが、日本人男性の性欲の低下が死亡リスクを上昇させているんじゃないかという研究が出ているんですよ、うん、
はい、
でこれ日本の山形県の方で、山形大学が研究したものなんですけど、うん、あんまり性欲の関心の低さっていうのと死亡リスクが直接起因するとはあんま思えないじゃないですか、うんうん、
ね、なんで
実はこれあの世界的にも初めて性欲と寿命との関連性みたいのにあの示された例みたいで、
うん、
まだそんなに全国的に調べられてるわけじゃないんですけど、
なんかイメージさ、
うん、
年いってもなんか元気な方が長生きするみたいなイメージあるけど、
うんうん、
ね、
そうだから直接的にその性欲と死亡リスクの関連性みたいなのがあんのかなっていうのをこう、まあ、調べてみたそうなんですけども、
はい、
結構男性の場合、うん、あらゆるシーンが性的な関心の低さと関連しているということが分かって、これ結構すごいことなんですよ、うん、で、女性の方は、うん、死亡リスクは関係ないとされていたそうなんですよね、
はい、
だからつまり男性のみ当てはまる可能性があるという話なんですけども、
うん、
はい、でこれなんでじゃあ性欲が減退とかしていると寿命に関連するのかっていう部分なんですけど、
うん、
まだ今の 現段階ではあくまで仮説しかないんですけど、うん、あのまず一個は不健康なライフスタイルに関連しているんじゃないかという可能性があって、
うん、
これちょっと逆説的なんだけど、
うん、
あの不健康で免疫系とか神経物質とかに何か問題を抱えている人は夜の営みに関心が向かないという可能性があると。だからもう体とか体調に何かしら異変がある人は性への関心が低くなるっていう考え方だよね。
確かにスポーツ選手むちゃくちゃ好きやもんな、健康で。まあ
好きだね、
うん、
強いイメージあるよね、強いよね、
やっぱ鍛えてるとやっぱそうなんかな、健康的であればある
ほど、心身ともにいい状態で、さっき言った精神的な部分でも、うん、うつ病などの精神疾患は性欲と死亡リスクどちらにも関連するということが知られているということなんで、うん、だから、まあ、つまり性欲が減退しているっていうふうに自分が感じる人は、
うん、
まあ体の部分とか精神的な部分でどっちかに結構異常が出てる可能性があるよっていうことだと思うんですよね。
やらしいおじいさん元気やもんね、いつまでも。
でやっぱ長生きする感じしないですか。
する
スケベジジってさ、病床のところでまでセクハラするみたいなイメージあるでしょ、まあ、
水木しげる先生もちょっと女性に関心はあったみたいだし。
ああそうだろう ね
だからでしかもいっぱいご飯も食べるのよ、
うん、
うん、年召されてもね、
うん、
そういうのやっぱあるんでしょうね。
そうなんです、
たくさんご飯食べてずっと女性に興味あるというのは、
うんうんうん、っていう意味では、まあ、そこ結構実は大事で、でも今日本人とかさ、
うんうん、
若い人もあんまり性への興味が薄れてるっていうのは言われてるじゃないですか、うん、
言われてる。
彼女も彼氏も作らないで大学生ぐらいまでいるっていうのはね、
それあれだよね、すぐに検索できちゃうからですよね、
興味がなくなるってこと、
女性自身に、
うんうんうん、
その画面の中の女性には興味あるかもしれないけれども、
うんうん、
いざなんかじゃあお付き合いしましょう、結婚しましょう、うん、子供をとかってなると、まあまあ、ちょっとなんか、
ね、スーパーめんどくさいことが待ってるからね、
うん
うん、
えどういうこと なことないよ。
いやだから
めんどくさくない
よ。あれなんですよ、自分の思った通りに動かせるものとかが多いじゃないですか、
うん、
ゲームとか、
ゲームね、
まあ動画とかでも見れるし、だからそういう意味ではリアルですごいめんどくさいとか、
そう、ね、
その嫌な思いするくらいだったら合わないっていう考えが多いらしいんでね、うんうん、
まあそのアダルトビデオとか以外にも、もう自分のなんかその、性欲を別で満たすものがたくさんありすぎると思うのよ。
そうね、
情報なり、
ね、うん、
なんかゲームするなり、なんかその刺激的なことがたくさんありすぎて、うん、ちょっとその女性とかそういった方に向かなくなるんでしょうね、うん、
よくだって田舎とか行くとさ、子沢さん多いって言うじゃん。で
ちょっと
聞くとさ、
ひどいこと言いそうだな。
聞くと
ひどいこと言いそうな、
俺が思ってるわけじゃないよ、
うん、
田舎の人に
聞くとね、
聞くと
田舎が言ったんだよね。
田舎って
調査じゃなくてね、
本当なんもないから、
うん、すること
ないから、
田舎が言ったんだよ、
子供ばっかできるんだよって、ね、うん、やっぱ言うのよ、
うん、そうそう、
うん、で実際そうなんだろうなって思うし、
そうだよ
だから
田舎人間だけど、そうだよ。
いやだから、うん、で早いでしょ結婚とかも。
むっちゃ早い、むっちゃ早いし、
そうそう、
あの
20代前半とか10代とかもいるもんね。
タイヤバカでかい田舎
だから死ぬほど暇なのかなってやっぱ思うわけよ。
違う、死ぬほどっていうか、まあ確かにそうそうね。
でも実際そうだから、そうっていうのは本人たちも自覚してるからね。
言ってる言ってる。
だから言われるから、刺激
娯楽がないから
嘘じゃないと思うし、
焦んなくていいんだよ。
そうそう、
そう、
俺今悪いこと言ってないよ、
うん、確かに言ってるの。本当、刺激娯楽がないから田舎の人は早くに結婚するっていうのは本当に言ってるから、
そうそう、
本人が、
ね、そう、
うん、僕らじゃなくてね、
暇だから、
うん、あと変なカチューシャをつけたがるヤンキーは
それはまあ、
田舎は
そうね、うん、いるね、確かに。
そう、あのエグザイルさん、うん、憧れか知らないけど、
はいはい、
変なカチューシャ、黒いジャージを着がち、
一時期
そうい
たわ、
田舎ヤンキーはね、
うん、
ダッサいね、あれ、
まあまあ、
田舎の
あれ、田舎のヤンキー話はいいんだけど、
ヤンキーじゃなかったやつが久しぶりになったらあれやっててさ、
うん、
何やっとんねんって思ったわ。
俺も何人か見てきて
る、うん、いますよね。
ちょっとダサいぞと思ってた、
思ってた、はい、
じゃあ、次、これもちょっと、これかなり衝撃かも。
お、何ですか、
男は、
うん、
男性器が湾曲してる男性はがんのリスクが高いという研究結果なんですよ。
よかった。
あのつまりスティックが曲がっている人ほど、うん、あのリスクがあるんじゃないかという話で、
極太ストレートよかった、
ラーメン屋の注文みたいになってる
よ思いますね、極太ストレートよかったマジで、
これ
親に感謝。
これでも、
うん、
ちょっとパーセンテージは分かんないけど、
うん、
結構いると思うんですよ。
曲がってんのが、
曲がってる人って。
そうなんだ。
あ、そう、あんまり見ない
いや見ないよ、チンチン俺
それこそさ、そのズボン履いてっても分かる時あるじゃん、
う
ん、
どういうこと、
どこにあるか、
このパンツ越しに、
くっきりしたやつ、
パンツ越しってこと、
スポーツ系とかだと。
でもあれパンツで締め付けられてるというか、だから曲がってんちゃうの。
え、いや、あの、
うん、
やっぱちゃんとそっちに向いていくよ、うん、
よく見るんですね、
よく見る
どういうの、
スポーツ系だったら大体見るけどね。なんか
清さんに最近彼女ができてないっていうのがちょっと分かってきました
な、関係ねえだろ、
関係ないのこれ男性の、そのズボン履くところばっかりに目が行くっていうのと、
見てない、
岸本さんに彼女があまり最近できてないっていうのはこれ関係
ないの。関係ないでしょ別に。
あるでしょ
何の
関係、
パーセンテージ出せよ
いやいや、パーセンテージはいかないけど、ちょっとね、うん、男の人がね、
いやいや
興味あるみたいな。
でも
俺、
うん、そんなに珍しくないと思ってて。
どういうこと、
これなんでそれ言えるかっていうと、
はいはい、
あの小便器あるじゃないですか
あ、うん、
外のとかもそうなんだけど、うん、まあ外れてるんですよ。
多いね、外れてる人ね、
うん、あれやっぱりまっすぐならそうそう外れないと思うんですけど、
確かに、
まあ外れてんすよ。
外れてるわ。
ちょっと女性からしたら知らない世界だと思うんですけど、
びしゃびしゃやな。
あのね、マジで信じられないくらいこぼしてるんですよ、
うんうん、めちゃくちゃ遠くからしょんべんしてんのかなあれ。
そうね、
おかしいよね。
でも思うじゃん、おかしいって思うけど、う
ん、一歩前って書かれてるもんね、だって外してるから、
うん、みんな。でもやっぱ曲がってるとまっすぐ出ないんですって。
うん、
でそれがやっぱりその自分の意図とは違う方向まで行っちゃうぐらい、
うん、
あの失敗するらしいんですけど。
座ってやったらいいのにね。
あ、まあ、そういう系なのね。
そういう人はね。
でもあの外のだと立ち専用が多いじゃん、うん、
あの5時に夢中の番組で、うん、白人なのかハーフなのか分からないけど、ものすごい綺麗な容姿の大阪弁、うん、チャキチャキの大阪弁を喋る人がいるんですよ、
はい、
タレントさんでモデルみたいな綺麗な人で、その人が、うん、やっぱりね、私は 100% 座っておしっこするんだけれども、
うん、
男性というのは立っておしっこをするように体ができているんだなと思いますって言うんですよ。
ほう、
なんでですかって言ったら、やっぱり座っておしっこをすると、うん、あ、終わったって立ち上がったらまたしたくなるんです、少し、
あーはーはーはー
って言うんですよ、うんうん、でも立ってやってるとそうはならない、
ならない、ね、
だから立って、おしっこをするように体ができているんだなと思って、私は、うん、おしっこをした後に中腰になっておちんちんを振り回しますって言ってました。
振り回さなくていい、
あんな男前の
綺麗な、振り回さなくていいよ、
うん、振り回すねんなって言ってました。綺麗な顔の、
でも多分それは本当あるよ、
う
ん、
そう、
ある残尿感があるっていうのもね、あるから、
うん、
確かに振り回さないまでも中腰は必要かもしれない、
うんうん、でもアンケート取ってですよ、それこそ木野さんが好きなデータですよ、
うん、
結構振り回してる人多いみたい、
まあまあ多いでしょうね、
座ってする人はね、
気持ち悪いからね、うん、まあそれはそれ、そのデータですけども、
うん、はい、
こっちはですね、150万人以上の男性を対象に調査した、やつがありまして、
すごいな、
アメリカンソサイティ、フォーレプロダクティブメディスンっていう研究 の、
うん、はい、
やつに掲載されたのが、ペイロニー病というのがまずあるんですよ、
はい、
ペイロニー病っていうのは陰茎形成性硬化症とも呼ばれ、
わかんねえな、
まあ、つまりペニスが曲がる症状、特徴としていると
、そんなのがあるんだ、
う
ん、
でそういう、まあ、病気ですよね、うん、があるんですよ。でその病気の人が、患者のデータを調査したところ、精巣がんの発症リスクが 40%、胃がんが 40% 高いというようなことが判明してるんですよね、でさらに親子、
うん、
お父さんと子供でペイロニ病を患っている被験者の遺伝子を解析したら、うん、両者から泌尿器系のがんの発症リスクが高める遺伝子も発見されたっていうことなんです、
はい、
つまり、まあ、そのペイロニ病かまずを最初に、まあ、見極めなきゃいけないとはいえ、うん、曲がってる人でそのペイロニ病の可能性が高い人は、さっき言った胃がんとか泌尿器系、
うん、
まあ、精巣がんとかのリスクが上がっているって傾向があるそうなので、まあ、ちょっと異常なまでに曲がってるなっていう自覚がある人とかは、うん、一回そのペイロニー病かどうかっていうのを、まあ、病院に相談するとかもありなんじゃないかというような感じらしいですね。
確かにね、
うん、まあ、ただ癖が強いっていうだけの可能性もあるそうなんですけど、うんうんうんうん、まあ、でも曲がってるかどうかはね、本人ぐらいしかやっぱり分からないところでもあるので、
だし人の見ないと分かんないよね、どれぐらい曲がってるのかみたいなね、自分が。
だからあれじゃないですか、
え
ナイキのマークと比べて、
うん、
どれくらい
曲がってるかって、ナイキのマークなんて曲がりすぎたんだろ。あれ俊敏に動く
んですから、あれに乗っけてみて
最初、
うん
うん、
ちょっと超えるようだったらやばいんじゃないかなって思うかもしれない、
ね、
うん、
確かにナイキは、あと志村けんさんのアイーンと比べて、
うん、
自分のは曲がってるなって思ったら、
はいはい、
ペロニ病かもしれない。
そうね、うんうん、これでもまあ確かにどこら辺レベルでっていうのは難しいんでね、はい、
うんうん、
友達に見せてどうだいと、
うん、
俺のは
曲がってる
かい、曲がってるかい、うん、って聞いてみたらいいかもしれないね、
曲がってるって言ったら病院行くし、
うん、お前やばくねって言われたら、
うん、
こんなの見たことない、
うん、お前の顔指さしてんじゃんチンチンがっていうぐらい曲がってたら、
うん、
それは病院行く方がいい、
それはチュロスかいって言われたら
いやチュロス別にまっすぐやん自分に向かってたらね、うん、
言われたらちょっと考えてもいい
と、うん、ね、
お医者さんのところに、
はいはいはい、
ちなみに僕は、
うん、
まあまあ曲がってます、ね、
え、そうやったっけ、
うん、
え、
ちょっと怖くなりましたこれ聞いて。
そうだった、
うん、
いつ曲げた
いつっていうかでもずっとですけど、
だって十何年前にさ韓国行って金玉されたときはさ、
うん、
曲がってなかったじゃん。
いやいや金玉しか触ってないじゃん
そっか、
うん、
チンチン触ってないもんな。
あと触るなよ勝手に。
いやいや、うん、触りあったんじゃん。
いやあってない、
触りあったんじゃん。キムさんも触ったじゃん。ちょっと待ってよ、
記憶ないよ、
そんな記憶捏造してんじゃん。触ったじゃん。
やってない俺は。
触りあったじゃん、
うん、
風呂で。
ちょっとやっぱ前の記憶危ういな。
いやいや、うん、覚えてるでしょ風呂で、うん、俺むちゃむちゃあのグッて掴んだら金玉袋おっきなんねんって言って、うん、俺が言い出して、
お前がなんか浮きながら、
そうそれそれそれそれ
見せてきたの覚えてるわ。
で、うん、横のもう一人いてね、もう一人もフッとやってきて、あ、うん、俺もすごいわ、キモさんは、うん、照れながらキモさんもフッてやったらあ、ほんまやって言って、触ったらツルツルやでって言って、うん、それあったじゃん。
ちょっと記憶にないっす
ね。でツルツルでしたよあなたも、
あそうっす、
僕も、うん、彼も
じゃあみんなツルツルだったってことで、
そうそうそうそう、
うん、
それやってるから、
まあ
ね、なんでだよって言いながら、
ちょっと記憶にないですけど、触ってましたよ僕は。
ダメだなこれ、政治家と岸本は。
はい、そして最後、
はい、
早漏の方に朗報かもしれないという話です。
早漏に朗報、はい、
股間に電気ショックを与えると持久力がアップするという話でございまして、
どれぐらいのレベルの電気。
こちらはですね、レバノンの研究者が早漏に悩む患者の一物に電気を使って、
はい、
刺激を与えたところ、
はい、
それまでの7倍も長くベッドで頑張れるようになったという、話が
すごいね。
で、28歳の早漏に悩む男性がいたんですね、うん、でその方を対象に実験をしたんですけども、うん、この男性アベレージタイムが40秒ということで、うん、ちょっと短かったわけです、
うん、
で特別な治療法をいろいろやった挙句ちょっとうまくいかなかったんでしょうね、うん、あの今回の実験に積極的に参加しますということで、うん、で、電気ショックのレベルという話なんですけども、うん、週に3回電極を取り付け、
うん、
30分間電気を流し続けたそうなんですよ、
うん、
ですると、もうそのリズミカルにこう収縮するようになるわけですね、うんうん、その電気によって、
はい、
でその電気ショック療法で、筋肉の収縮が遅れるように仕向けられたそうなんですよ、はい、で、治療開始から6ヶ月後平均4分ぐらいになってるんですよ、うん、3.9 分間、
はい、
最初40秒ですからね、うん、かなりの、
確かに
レベルアップをしてるわけ で、うん、で結構速効性があるそうで、半年が過ぎても効果は持続したそうなんですよ。
あれすごいじゃん。
だから15ヶ月後、治療開始から15ヶ月後も、うん、平均 4.9 分と7倍に最終的にはなったそうなんで、
はい、
まあ人並みに達したということで、まあ、ここで終わらせたそうなんですけども、うんうんうん、これがなぜ効果があるのかは解明されてないそうなんですよ。
でなんかお金持ちとかがさ、うん、結局なんか一番最後に悩むのがそういったことって言うじゃない、
うん、
だから電気それちゃんと科学としてやったら金持ちこぞっていくんじゃない？
そうなのよ、
うん、
で薬とかいろいろあのグッズとかもいっぱいあるんですよね、うん、早漏を治すグッズみたいな、はい、結構お金かかる上、
うん、
あんまり効果がないものが多いんですよ。
言いますよね、
うん、そうっていうのを考えたら副作用もないし、うん、そんなにで費用も安いから、
うん、
これめちゃくちゃ実はいい方法なのかもしれないということで、
なんか木本さんが紹介したジャンボマックスもそうだったもんね、金持ちがこぞって買うみたいな。
あ薬ね、
そうそうそうそう、うん、だからあれなんかに手でタンクでも電気でいけるんだ。
そうそう
ね、すごいねそれね。
だからその薬とかってさやっぱ副作用とか気になっちゃうけど、はい、電気ショックを週何回かやるっていうので、うん、うまくいくようだったらいいんじゃねえのかなっていうことで、うん
ね、
まあ、今後こういうことがさ悩みが減って人生の幸福感も上がるということにつながるんじゃないかということで、これいいよね。
なんかそれがさ例えばその早漏っていうのが自分の中のネックになってるので、
うん、
女性誘えないとかっていう人もいると思うんですよ。
下手したら少子化の原因の一つでもあるからね。
そうそう、だからぐんと上がるんじゃないそれで、
ね、
すごいわそれは。
だからもう男は電気を流せってことですよ。
で極端な話になってますけど、うん、まあそうですね。でもね
これもう義務教育に組み込んだらいいんじゃないですか。
だから電気当てるちっちゃい子にね。
そうそう、
うん、
道徳の時間とかにさ、うんうん、保健体育とか
の
時間に、
はいはい、あの女の子と男の子が別であってで女の子はその所長とかの話してる時に男の子はバツッて
ビリビリビリ
く
まあそんなにそんなに激しい電気は流せないと思うけど、う
んね、なんか男の子のいる教室の方で叫び声聞こえます先生って言って、
うん、
まあまあみんな通る道だからねバツッ
それさえしとけば将来的にはね、
はいはい、そうそうそうそう、
みんないなくなるんじゃないですか、うん、そんなかなりのパーセンテージが悩んでるらしいんですよ、
ね、そうね、
うん、でこれもね早漏に関しても、
うん、
データが取りづらいらしいんですよ、
うんうん、
嘘つくから
自分で言わないから
そう、
うん、
だからもう潜在的にはかなりの人数いるんじゃないかって言われてるんで、
うん、でもそれって本当にちゃんと科学でもってどうにか解明してグッズとか、
うん
まあ、その病院ってどうかなるってなったらその早漏じゃないよで嘘ついてるやつがいたとして、
うん、
もうたくさんいるわけじゃないですか本当はね。そうそう。だからもうすごいと思うよ、
まあ、そいつは本当黙ってさ、うん、家で電気流していいわけだから。
そうそうそう、
そら売れるわな。
ねえすごいっすよこれ。
これグッズで作るか。
え、都市ボーイズグッズで
めちゃくちゃ売れると思う
けど。作れるのそれ
そもそも電気流すだけでいいんだよ。
だってみんなが多分さそれってさグッズにしようと思ってできてないんじゃないの。
まあかもしんないね、うん、研究、まあでもそれの研究知らない人が多いだろうから、
うん、
今、
うん
うん、早いうちにやったら
お金に興味がなくてそういうデータにしか興味がない人ばっかりだからグッズになってないんだ
かもしれない、
うん、だからお金に興味がある俺らが、
うん、
それを電気にするっていうグッズを作って、
そうそう、
うん、
だから都市ボーイズのグッズお守りの次は、
うん、
あの
電気アンマーみたいな
テニス電気バンドかもしれない、うん
この間さ、
うん、
言われたよ、あの北海道行った時に。
なんすか。
子供と二人で聞いてますってお母さんが言ってたよこれ全然聞けないよ、
うん
うん、
まあまあ、
うん、
これを知るのも大人の一歩だから。
まあまあ確かにね、
いいんですよ、
全然知らなきゃいけないんだから。
あの子供に過剰にね遠ざけちゃダメなんですよ、うんうん、性を。
まあまあそうだ。
だからお宅の子供はちゃんと曲がってるかどうかチェックしてみてください。
はい、
ということで、性にまつわる話でした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。